はい、始まりました、エネレディオ。
始まりました。新年一発目ですよ。
本当に新年にこれアップロードされるのかな。
撮ってるのは12月なんですけどね。
クリスマス前だもんね。
ちょっと忙しい時期だね。
そう、いや、ちゃんと予定通りアップロードされるのかちょっと初めての感じだからね。我々もビクビクしながらね撮影してるんですけれども、はい。
撮影はしてないね。
録音だね。
録音だね。
そう、大変も
ね。はいはいはいはい。
まあ今日はね、いつもちょっとローテーションでラジオやりすぎなんじゃないかみたいなことを。
ラジオって言ったよね今。
ラジオって言っちゃったね。
レディオと混ざったんかな。
あ、そうそうそうそう。ちょっとあれフレディ・マーキュリーの映画ちょっと見てきちゃった。
ああ、ちょっとよくわかんねえわ。
あ、ちゃんとムーブメント乗った方がいいよ。
なんたってこれ。N レディオですからね。
N レディオですから
3回目です。
いや、続いてるね。まあ続いてるって言えるのか分かんないけど、最近どう、なんかいいことあった？
前も聞いたな。どうしよう、もう洗濯機に100円玉が出ないよ。
うん、それ先週のことだから覚えてるリスナーの人いるのかな。全然わかんないけど、何俺の目見てんだよ。最近か。最近ね、風呂が沸くようになった。
風呂か。
ちょっと壊れてて、
給湯器
が、
はいはいはい、
ちょ全然沸かなくて、近くの銭湯行ってたんだけど。
おお、銭湯ね。そ
う、でもなんかやっと最近うちの風呂復活して、iPhone で僕よく YouTube 流しながら風呂入るんですけど、
うんうんうん、
また YouTube を流しながら鼻歌混じりに風呂入る生活に戻れて、もう僕のテンションちょっと爆上げみたいな、 QOL 爆上げみたいな状況
で、はいはいはい、
幸せですね。
銭湯か。銭湯なかなか行かないな。
銭湯行かないですか。
うん、その大きいところは行くけどね。
どういうところ。
まあ、いわゆるスーパー銭湯みたいな、
あ
ところはもう楽しいなとは思うけど、そのなんて言うんだろう、地元のちっちゃい銭湯とかはあんまり行く気にはならないかな。
俺今年の初めね、銭湯巡りハマってて、めっちゃいろいろ京都市内の銭湯とか、なんか何かに取り憑かれたように狂ったように行ってたよ。
上下関係がすごいよね、銭湯って。
あるね、
うん、
なんかあとサウナが山猿みたいな感じになってて、猿山か、猿山みたいになってて、てっぺんにいる下でうつむいてるおじちゃんが神みたいな。なんかヒエラルキーがなんかあるんだよね。でちょっと新参者の僕は体でかいんですけど、ちょっとビクビクしながら下の方に座って耐えてるみたいな感じですね。
うん、上行く勇気ないもん
ね。ないね。ちょっとあとちょっとね、タオルでね隠してんのに下から見られたらちょっと恥ずかしいなって
だるんつってな。
そう思っちゃいますね。まあね、そんな感じで。ただ銭湯っていいんだよ。下町の銭湯っていうか小さな銭湯もさ、結構場所場所によって風呂とかがさ変わったり、薬風呂があったり、あ、ここ電気風呂ないんだとか、そういうちょっとなんかなんだろう、ある種彩りの豊かさみたいなの感じられたり、
はいはいはいはい、
僕東京も京都も行ったりしてるんですけど、京都の銭湯は古いからなのか分かんないけど、やたらとサウナで競争してるイメージなんだよね。なんか、まず設備が古い、東京の方が新しいっていう、うん、でもう一個ちょっと東京はまるであんまりサウナ見ないんだけど、でも京都の方は比較的どこもサウナがあるし、でなんかサウナの種類もなんか循環式とかボイラー式とかよくわかんないけど、なんかいろんな種類があって、ちょっと力点違うなって一人思ってたりしてた。
東京の銭湯って行ったことないな。
江戸の方にあるんだよね。旧江戸、江戸川区とか上野とか、意外とへーって思ったのは銀座。
あ、銀座にあるんだ。
銀座にあって結構綺麗な銭湯が、銀座のあの酒場のど真ん中に隠れてなんか銭湯があるみたいな、お相撲さん御用達みたいな感じのそう、なんか銭湯あったよ、
稽古帰りにね。
そう、なんか、
あ、そうなんだ。
使ってるおっさんもめっちゃ金持ちみたいな感じのちょっと面白かったところはそうですね。あと浅草とか多いかな。
ああ、それはイメージあるわ。
でしょ、
うん、
浅草とか上野とかは結構みんなピンとくんのかなって感じで、うそういうところは結構ありましたね。
もう本当に下町って感じの。
そうそうそうそうそうそうそうそう、山手線の沿線沿いに意外とあったりするってイメージがいいのかな。うん、そう、あんまり行かない。
銭湯行かないね。
スーパー銭湯はいつどれぐらいの頻度行くの。
スーパー銭湯もだって月 2月に1回ぐらいじゃない？
まあそんなもんだよね普通ね。俺もだって最近風呂飽きたからまるで行っちゃうんですけど行かなくなったらまあ1月に1回行くかどうかみたいな感じになるんで、そんなもんだと思います。牛乳あとあれだよね、あの出た後飲むのがね気持ちよかったりね。
コーヒー牛乳ね。
コーヒー牛乳、あ、コーヒー牛乳派ですか？
牛もう両方飲んじゃう。
あ、両方飲んじゃう。下すやつやん、
うん、決めらんねえからフルーツ牛乳、コーヒー牛乳、牛乳。
ああ、二頭ものは二頭も得たみたいな感じで。
そうそうそう
そう。やべえな、
あれ最高だよ、
ね、僕意外とあの三ツ矢サイダー派ですけどね
それで言ったらあれだわ、マッチ、マッチ、
マッチ、
マッチだな。
あ、マッチいいっすよね。
うん、
あ、シュワシュワってなる感じ。
シュワシュワってね。三ツ矢サイダーもシュワシュワってなんだろうか全部シュワシュワってなるわ。
すげえくだらない感じでね
お腹は下るけどない
や、まあなんかちょっと
おいおいおい
ちょっとね、面白くなかったらどんどんね、スルーしていくスタイルでね、Nレディを厳しくね、進んでいこうかなって、
こいつすぐ噛むんですけどね。
あ、大変申し訳ない。さて、そろそろ今週のね、テーマ、いってみたいと思うんですけれども。
これですよ。今日だって、テンション。
高かったっすね。
ね。
なんでか、わかりますか？
あれっすよ。
あれだね。
あれだよ。スマブラが発売されました。いやー、
買った？
スイッチ持ってない。
俺も持ってない
欲しい。
なんか僕見てると僕もなんか欲しいんだけど、あれなんだよね、ゲームもともとこんなにテンション高いとか言ってきながら疎いからさ余裕で乗り遅れるんだよね。
いや、あのね、ポケモンスイッチで出たら買おうって思ってたんだけど、スイッチをね、ポケモン出たのよ。
はいはい、
ポケモン出て、ただそれマジの対戦するような人たちレーティングっていう対戦をやってるんだけど、
はい、
そのシステムが今回発売のポケモンにはなくって、でスイッチを見送ってたらスマブラですよ。これもう揺れてる。
買わないと。
買いたい。スマブラ世代だもんな、だって我々は。
そうだよ、俺たちスマブラとともにさ育ってきたんだよ、うん、
小3ぐらいで、デラックスが出たのが。
俺はね、君よりね年上だから小2かな
逆。
あ、そっかそっか。
俺小3だったらお前小4だよ。
あー、やべ引き算できなかった
え、でももうちょい前かな。
え、俺でも記憶デラックスって小2とかのイメージだから、君小1とかじゃない？
そんなもんか。
うん、
64でも一応やってたんだけど、
うん、
そっか
デラックスってゲームキューブの方か。
あ、そうで、デラックスで初めてこのスマッシュ技のためが
出てきたね、
導入されて。そうそれでがぜんこう広がりが出たかなっていう感じの。
あれハマったね。貯めてる間に大体潰されるんだけどね、うん、俺
あ、発売日2001年だね。
2001年か。じゃあお前の記憶が合ってんのかな。お前小2か3じゃない？
2001年っていうと小 1？
あ、 1？
小1かな。
そんなもん。
待って、俺だって94年。
年バレるよ
3歳ぐらいかな3歳ぐらいの時にこのデラックス買ってもらって、そのゲームキューブで初めてこのゲームキューブをクリスマスか誕生日か忘れたんだけど買ってもらった時に、一緒に買ったソフトがピクミン、ルイージマンション、スマブラ。
やべえ、もう下の世代わかんないんじゃないかな。
わかんないかな、これ思い出の詰まったゲームのうちの一個なんでね、スマブラ。
ああ、三大思い出の、ね、そうそうそう、ゲームソフトだよね。どれが一番面白かった？
ピクミンだねピクミンは面白い
スマッシュブラザーズって言われるダメじゃんこの子まあでも、ピクミン地味に面白いんだよね、あれね。
ピクミン面白いんだよ
たまんねえあれ、意外と簡単に死んでくのもね、一人で笑えるしね。
そうやっぱ上手な人はやっぱりこのいかに死なせないか、いかに早くクリアするか、
うん、
別に初心者でも楽しめる要素はいっぱいある。
あれ、あのシュールな感じがいいんじゃない？あの古いのだとさ、ああ、そうだね、もうああいうシュールなやつで意外と面白いみたいなのって って最近あんまりないような気がするけど、昔だとあの人面魚みたいな、
ああ
そう、なんか顔が、ね、人のおっさんの顔の魚がいて話せるみたいな、でなんか格言を言ってくるみたいな、そう。でも今なんかあんまりシュールで受けないじゃん、結構王道でスパーンって言ったのが受けてる感じで、
そうそう、あとそのスマホアプリへの流れっていうのがもう象徴してるけど、
あーすごい、ね、
簡単に簡単に
頭どんどんと使わなくなって、
そう、誰でもできるっていうのが今の主流になってるよね。
ピクミンやってるやつ賢いもんな
ピクミン賢い、ピクミンできるやつは賢い、
そう、ピクミンできるやつバリ賢いもんな、
うん、ピクミンもう本当にね経営者の仕事だよな、
そう、あれだからあれでマネジメントとかガバナンス学べるよね、
そうそうそう、いかに効率よく仕事をするか
そんなことやってる君がね仕事できなくてね、留年してるんですけれども、そ
う
そ
う
そ
う、仕事はできるけどね仕事はできるけど勉強はできない、
そう、今強がってるようですけど本当に彼できるんですよいやそうだよね、まあ、スマブラね、だから2番目か君の中でね、思い出の品ランキングで、
ルイージマンションは面白いルイージマンションが面白いのよ最近 DS でまたリメイクが出て、
あ、そうなの、
ルイージマンション、そうそうそう、
何が変わった
ほとんど一緒、一周目そのお化け屋敷にマリオを助けに行くルイージがっていうストーリーなんだけど、その一周目はもう本家と全く一緒で、その二周目からなんだろう、この難易度がもう格段に上がってて、
うん、
あとはそのコレクション要素がかなり充実してるなっていう印象は。
何コレクションすんの？お化け？
あ、そう、お化けも、その、今までは、ランク、その、クリアした時のランクによって、金、銀、銅っていうランクがあったんだけど、
うん、
今回その方にプラチナっていうランクが新しく登場して、
へぇ
っていうのとか、あとはその、ミッションみたいのもあったりとか。
ミッション？
そうそうそう、この、
この商品を、勝ち取れみたいな、
あ、そう、この商品何円以上稼げとか、
うん、
このお化けを何匹倒せとか、
あ、
そういう系の、
熱いね、
そうそう、そういう、なんだろう、ただクリアするだけじゃないっていう部分でかなり機能が充実したなっていう、
ちょっとモンハン的要素ある感じかな、
あ、そうそう、やり込み要素がもう本当にそんな感じで増えたなっていう。
でも今のゲームってあれなんじゃないですか、やっぱり俺、あ、僕そんなにゲームやってないんですけど、最近ちょっと変わってきたなっていうのは、通信対戦っていうか、その匿名の方たちと一緒に連携したりするのがすごい容易になってきたみたいな。
そうね、 Wi-Fi 偉大ね、 Wi-Fi 偉大よ、
Wi-Fi 偉大ですか、あ、
Wi-Fi 便利ね
だからなんか一人なのに一人じゃないみたいなのがより強くなってって、なんかそれが面白くてみんなやるみたいなのもあんのかなって思ってて、そういうのはルイージマンションの新しい方にはあったりするの？
一応その通信はできるようになった。
あ、できるようになったんだ。
全くこのゲームキューブの時は全くこの一人のゲームだったんだけど、
うん、
屋敷を二人まで回れ、一緒に回れるようになったのよ。
ああ、2人だ、2人ね、
2人まで。ただこれがそのローカル通信だけだったような気もする。
ああ、そうなんだ、うん、じゃあネットワークであんまりつながっていくのが難しいみたいな感じかな。
ルイージマンションはそうね。
ああ、うん、そうなんだ。
でそれで言うとスマブラは世界中の人と対戦できますから、
グローバルですからね、
うん、
今のこのグローバル求められる世界ではね、もう確実にやらなければいけないゲームの一つですよね。
そうそうそう、しかも今回スマブラスペシャルってことで、
はい、
今まで登場したキャラクター全て勢揃いと。
なんと、
例えばデラックスで登場したロイ、
ロイ、はい、
ロイいるじゃん、何のキャラクター、あ、そうそう、ファイアーエムブレムの、
あ、ファイアーエンブレム、
エムブレム、
エムブレム、
エンブレム、
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 あ、エンブレムなんだ。
そうそうそう、でロイとあとマルス、マルスがデラックスで登場して、で次の Wii で出たスマブラ X、ここでなんとロイだけクビになりますマルスだけ引き継がれる。
あ、そうだったんだ。
みたいな感じで、その今までの作品1回は出てきてるけど、その後クビになりましたみたいなキャラも 全員登場するんですよ。
おー、熱いね。
しかも新キャラもたくさん。
ふえ、胸熱だね。
そうだから欲しいのよ、スイッチ欲しいのよ。
買えよ。
欲しいな。
楽器買ってる場合じゃなくてお前ゲーム買えよ。
楽器ね、そう最近キーボード買っちゃって
ねえ、
うん、
そっちに金かけちゃうからダメだよ本当に。ゲームだよ時代は。
時代はゲーム。
そう、ゲームで音楽作る時代に今後なってくからね多分。
なんかあったよなゲームで作曲。何のゲームだっけな、そのまあいいや。随分もう本当に10年20年レベルで前の
あれじゃない、なんか俺も出てこないけど、あー出てこない、あの音ゲー太鼓の達人じゃないの。
違う作曲だっつってんの。
作曲か、
作曲するやつだっつってんの。
作曲な、ゲームにするのは難しいよやっぱり。やっぱなんつうの、プラグインとかがあってどんどんその時代に合わせて音も変わるじゃん、
うん、
でそれに合わせてカスタムできるとかいうのがいいんじゃないかなって僕も思うんだよね。
それで言うとやっぱりこう今は簡単にネットに接続してアップデートとかができる
時代
だから、
アドビみたいな感じで勝手に更新してくれる。ああいいねそれ、そんな時代に生まれてよかったね。
ちょっと乗り遅れてるかな、
ちょっと乗り遅れてるかもしれない、
若干乗り遅れてるかな、
うん、俺たち多分ねもうテーマがおっさんだと思う。
だって本当にうち Wi-Fi つけたのも最近で家に。
あそうなんだ、
うん、まだ
つか電気通ったのも最近だよね。
電気は通ってました。
いやでも俺来た時さ電気止められてたじゃん前。
ちゃ止まってたんじゃなくてあの電球切れてて。
あ電球切れてたのか。
そう
今でも覚えてるよ、あの勉強の電気スタンド明かりにさここら辺適当に座ってっつって。
そう皆さんこの電球切れて替えがないなって時一つあの裏技を教えてあげますよ。
あなんすか。
デスクスタンドのこのスタンド電気あるでしょ、
はい、
あれを天井に向けるんですよつけた状態で。そうすると天井白っぽい色だったらの話なんですけど、もう反射でもう部屋全体明るくなります。
電気切れるやつがいないんだよなそこまで。
そうあれ試してみてください皆さん。
電気切れるやつが少ねえんだよな。まあねちょっと災害の時とかに恭平さんの知識とかはね役立つ時が僕は。
あそうそう、だから本当に懐中電灯もその普通にこうみんな持って照らすと思うんだけど部屋の中、
はい、
立てて上照らすともう部屋全体明るくなるんで。
へえ、
うん、これは本当に使えます災害の時。
もう逆境の時に得た知恵だね本当に。
そうそうそう、
これはどんどん使っていかないとダメだね。
うん、だから皆さん災害の時は思い出してください。天井に向けます電気
は。覚えておきましょう。てな感じでね、ちょっとそろそろ時間になってきてしまいましたがね、名残惜しい時間が。お前何水飲んでんだよ。
冬は乾燥するからね。
何終わった感じになってんだよ。まあね、あのこんな感じで N レディオ今週どうだったでしょうか。どうだった、まとめ的にやってみて反省点あった。
反省点か、やっぱりこう
ちょっと今週からね反省点を語るシステム導入していこうと思うんでね。
なんだろうな、その経済学部らしさっていうのを出せなかったね今回は。
ああ確かに、いつもはなんか知ったか、あ知ったかじゃない。なんかね、あの我々にね経済学部で学んできた知恵をね伝えてくれる伝道師としての働きがあったのに、うん、全然そういうことなかったね。
で
もしょうがなかったね、今週のテーマがスマブラだからね、ちょっと時事ネタがポップだったね。
そう、ゲームはしません、あの偉い人は。僕は偉いのでゲームはちょっと分かんないっす。
嘘こけお前。海底とか言ってたくせに。
海底スイッチ欲しい。
まあね、来週は恭平くんはスイッチもう持ってると思いますけれども、まあそんな感じであの N レディオ終わっていきたいと思います。ありがとうございました。
どうも N レディオでした。ちょっと感じて。
やめろよ。